映画爆弾より宮本浩次でアイアムヒーローでした。はい、では後半いってみましょうか、はいはい、もう
あのわざわざ、ね、本当に忙しい中本当お越しくださった伊藤和光さ ん、
ちょっとゆっくりね、
はい、
雑談会ですね
雑談、まあ、先週ね35ミリの映写の話をしてくださいました。昔は当たり前に誰もが35ミリ誰もがっていうか35ミリのでフィルムで映写している映画を見ていたし、どこの映画館でも映写技師さんがいて、うん、当たり前に切り替えをやっていた
ですね、
うん、それが、80年代後半ぐらいから映写機が少し変わっていってつなぐっていうやり方をね
ですね、
っていうふうになってきちゃってるわけなんだけど、うんうん、でおそらくシネコンもそれで始まってで DCP に変わっていったっていう流れの中で、うん、まず、まあ、伊藤さんはね矢田部とその前もちょこちょこお話しさせてもらってますけど本当に深作欣二とか1970年代の実録映画東映の映画とかのお話が地元で唯一できる人、
うん、そうですよね、
ちゃんとできる人ね、はい、あの触りで流行りなんかあの一応見てたっていう人じゃなくて、うん、ちゃんと分かって話ができる人、
うんうん、
映画センターのね、あの大先輩の本田さんですらお前ら二人の話に入っていけねえって言われるぐらいなんで
確かに
でもそうは言っても実は伊藤さんあの若いんですよ本当はねあのこの映画をリアルタイムで見てたと年にしては
そうなんですよ、
ああ、ね、なるほど、
そうなのでその辺もね、うん、先週も映写をしている話の時に自分が子供の時に学校でご健小学校でね、うん、フィルムで映画を見たところで芸術館ができて映写をしているって話してくださいましたけれども、うん、そもそもその映画というものに目覚めたその学校の映画館、うんのかもしれないんですけど、それはどんな作品だったとか。
それはね、作品覚えてないんですよ。いわゆるね、学校にコレクションしてある16ミリの、
うん、
いわゆる子供に見せるような、
はいはいはい、まあ、教育映画、まあ、
日本昔話みたいなやつだと思うんですけど、
うんうん、
でこういうのを見てきたって家に帰ったらおばあちゃんが幻灯を見てきたのかって言った幻灯って字で書くと
どういうの幻 の明かりですね、
ですかね、幻灯、うん、幻灯ってまあ正確には動かないんで動画ではないんでしょうけどね、うんうん、
でも感覚としてはおばあちゃんって明治生まれとか
そうですよね、
でしょうね、多分ね、うん、
だから幻灯って言ってましたね、
うん、それは記憶にあるんですね、
あるある、
いいですね、
で椅子だっていわゆるつながってる椅子ですよね、
うんうん、
木で行動で体育館ではなくて行動で、
ね、まあ、将棋みたいな、まあ、あの、
うん、そう
ゲームの将棋ではなくて、うん、あの床の机、うん、
なん
か
なんて言うんですかね、
ジャッキーチェンが戦うやつだよ
でスクリーンもおそらく布をただ
ね、そうだよね、うん、
壁ではなかったような気がする
んで、
うん、
まだ当時バトンで釣り上げ、うん、下ろしとかないでしょうからね、
ないでしょうからね、
あの、
うん、
それが小学生、
小学生もう低学年ですよね、きっと低学年だと思うんですよ、ね、
1960年代昭和30年、
そうですね、ただ1970年に万博が、うんうんうん、最初の大阪で万博、はい、日本の万博があった時の記録映画を、うんうん、はい、当時の大工町にあった三笠で6年生か5年生の頃見に行ったって記憶がある
んです、うん、それは学校で、
学校で、
ああ、そうなん
だ、じゃだから学校で上映するんじゃなくて映画館に出かけてって映画教室みたいなのが結構あったんで、で私の兄なんかは黒部の太陽を見たり、そのちょっとずれてるんですけどね、その
少しお兄さんでもちろんね、うん、
お兄さん見てる映画がね、
うん、なるほど、
だからそう、今はそう話してて思い出したけど、うんうん、そうでしたね、あと中学入ってから、うん、篠田正弘監督でしたっけ、うんうん、あの札幌オリンピックのドキュメンタリーを水戸東宝に見に、あ、慶応グランドだ、
慶応グランドだった、
収容できないんで
子供たち、
そうだから朝早く、
うんうんうん、
普通の上映始まる前に
特別に開けて、
特別に
子供たちのために
映画団体団館っていうんですか、
団体
鑑賞っていう形で、はいはいはい、そういうことやってましたね、そういえば記憶にあります、多分聞いてらっしゃる方でも、あ、そうだよね、映画館で映画見に行ったね学校でっていう年配の方いらっしゃるかもしれないです、うんうん、
まあ 60歳以上ぐらいの方でしょうね、うん、私ら52、3歳になる年齢だと、
あ、ごめんなさい、黒部の太陽って言っちゃったけど、もしかしたら、うん、あの蘇る大地かもしれない、うん、あの作品的には、
年代的にはまあちょっと分かんないけど、うん、そのぐらいかもしれない、
まあ、というかほら茨城県の映画だからね、
蘇る大地の可能性は大いになりますね、
そう、
まあそれが小学校ぐらいで、自分の意思で映画を見に行くようになったのってどんな感じだったんですか？
だからまあ家族で見てっていうのは結構ね、うんうんうん、はい、あの、まあ、怪獣映画とか、
うんうんうん、
洋画で言えばチキチキバンバンとか、うんうんうん、そういう猿の惑星とかね、そういうのは記憶にあるんだけど、
それは小学生ぐらいで、
もう小学生ぐらいですよね、
うん、で
その中に、うんうん、あの黒トカゲもありましたけど、
それが深作初体験
初体験ただ母親がね、うん、この監督は水戸の出身なんだよって言ってたのを覚えてます、うん、で深作っていう、うんうんうん、なんとなくこう記憶に入ったのを覚えてます、うんうんうん、ただ同時上映の吸血鬼ゴケミドロっていうのがメインっていうか、うん
は
い、それが見たくて行って、うんうん、信じられないですよね、この2本立てってすごいですよね。
もう松竹何考えてたんだろうと思うよね。
お互い嫌だったんじゃないですかね、特に深作さん嫌だったでしょうね。
いやそんなことないと思 う, う、うん、だってもうあの時は、まあ、その時代1968年、うん、7年8年ぐらいなんだけども、うん、あの東映からちょっと干されて、
あ、そうです、
フリーになって、うん、
そうですね、松竹の映画なんですもんね、
う
ん
う
ん、
そうだから、あの東映がもう任侠一色になってくるわけですよね、うん、でそうすると任侠やりたくない、
うん、
で、まあ、フリーだからもう東映の経あの東映の直接の社員じゃないので、
なるほどね、
うん、っていうことで、まあ、話があって、うん、でもなんであの、まあ、その辺はねあの映画監督深作欣二とか読むとちょっと分かってくることなんだけどさ、
で後々分かったんですけど、うん、その同時上映だった吸血鬼ゴケミドロのプロデューサーは小林久三さん、久三さんっていう古賀出身の、うんうん、当時は松竹の最初シナリオライターを、はい、うんうんうん、っていうか監督目指してたんで、松竹、うんうん、はシナリオ書かなきゃ監督なれないって会社なんで、はい、シナリオ書いたけど全然ダメだって言われて、はい、でプロデューサーになって、うん、プロデュースした作品が吸血鬼ゴケミドロだった
でもそんなのはまあ子供だから当然知らない、
全然わかんないですけどね、
まあ、でもその辺はまあ家族と一緒に行くようになって出たってことですね。
まだ、ね、家族で見に行きましたよね。
うん、ね、本当だよね。でもまあまあまあ当時ならありえたのかね、うん、
まあ、
うん。怪獣映画の一環みたいな感じ。ね、まあ当然ゴジラとかも見てた。
まあ見てました。うん、ゴジラとか若大将シリーズはね、うん。
それは風切りで。
そうですね。
まあだからいわゆる一番感って言い方あんまりしないけど、風切り感っていう。
水戸東宝だから、うん、まあ今なくなっちゃったけど、スクランブル交差点の、はい、まあ、千箱方面に入ってって、
共同店の手前に、黒羽町って今でも九丁目で言うと、そう、ね、あそこに、まあ、東宝はずっとあったからね、
ありましたね、うん、形がモスラの幼虫のような形をしていると子供心に思えてました、う
ん、やっぱり当時から思ってたんですか。
思ってました思ってました。
へえ、そう、なんかその虫、ね、の背中を見て丸まった感じっていうのはあったから、ね、
余計のものが一切ない、
うんうん、本当にもう映画館だけの、
もう扉開けたらスクリーンが見えて、
で、はあ、やっぱりそうですよね、そういう作りでしたよね。
そう、ロビーなんてほとんどなかったですからね、
うん、え、桃江ちゃんとかを見て、まあ、それは
もうもちろんそこで、
あ、もうだから何でも見てた子供、
うん、そうですね、
だったんですか
ね。ただ桃江智和シリーズは僕がもう業界入ってからじゃないかな、う
ん、あの73年4年なので、
あ、じゃあギリギリか、
そう、ギリギリなんです、そうですね、でだから、そこで、うん、まあ、深作欣二に関しては、まあ、黒高家が最初とは言って もいわゆるそのまあいわゆるヤクザ映画的なものを見るようになった、
うん、っていうのはやっぱり中学生になってからですよね、うんうん、不良中学生ですからねっていうかほら、
うん、
やっぱりどうしてもね、うんうん、その見たい作品ってなると、うん、こう子供向けの作品から離れていく、
まあ、中学生になればね、
でちょっと大人が見るようになっていうんで、うんうん、で当時その母親が働いていた飲食店関係のその板前さんたちなんかが可愛がってくれたんだけど、その遊びに行くと、そういう時に連れてってもらうのがみんなそういう映画だった、
うん、そういう方に連れてってもらってたん
だ。それもありましたね。あとは中学3年生ぐらいになったのも自分で、あの窓口行くっていうのがあったんだけど、実は これね、水戸東映で風切りを見るっていうのは敷居が高いんですよ、
うん、まあ、風切りで見るっていう、まあなんかうん、でまあね、リスナーさんでは分からない方いるかもしれない、うん、これはまたおいおい説明するとしても、水戸東映には敷居が高かった理由っていうのは
まずね、
う
ん、風切りだから入場料が高いんですよ、うんうん、当たり前なんです、うん、当たり前っていうか、まあ、まあ、分かんないかもしれない
です、フィルムプリントも新しいし
そう、
あの日本中で一番最初にかける映画だから、ね、
だから今シネコンで映画見て少し待ってれば配信でやるからそれ見ようって思ってる方いると思うんですけどね、感覚的にはその代わりになるものがいわゆる二番館っていうのがあって、これが大工町に三笠東映っていうのがあったんですよ。そこでもう仁義なき戦いシリーズはもうそこで見たんですね。あと袴塚の銀星がまだそういう日本映画やってた、
はいはい、
だからその2番館3番館って言われる劇場がなかったら、うんうん、そういった作品とは出会えなかった、う
ん、それはその東映の作品も見に行く人、まあ、値段もだけど、うん、ちょっと入りづらい雰囲気とかもあった当時
水戸東映の方、ええ、ああやっぱりそうですね、あの、うん、
ちょっとやっぱり、まあまあ、ちょっと、うん、あのその数字とかちょっと労働者の強い方々とか、
今だからこそ言えるけど、うん、中学生が行っちゃいけない地域っていうふうに限定されてるので
、そうだね、
特に一人で中学生だけで行っちゃいけませんよって言われている、
うん、ね、だ よく考えたらばさ、徳川家康公を祀ってる神社の下なんだよ、 それがさ、ね、子供行っちゃいけないってさ、どういうことよって今考えればだけどね、
はい、後々徳川一族の崩壊やる映
画ですか、まあ、い
い確かにだから大工町にあった三笠東映さんとか、はいはい、銀星さんのおかげで、うんうん、そういう少し料金も安くなって、
うん、そうだよね、
で3本立てっていうのが当時普通だったので、
だから1日時間潰せる、
ひたすら仁義なき戦い1、2、うん、いわゆる1作目2作目をかけたり、う
ん、はいはいはい、
でなぜか3本目が寅さんだったりなんていうのも、うんうん、
まあ、3番館とかになると
銀星なんかはそういうのができちゃうんですよ、
ね、配給菓子とか関係なくね、うん、ないから、トラさんとかも結構最初から見てた。
だからトラさんは最初に三笠松竹で風切られるんだよね、そのドリフターズと、ね、うんうん、その当時はドリフターズの全員集合シリーズ と、 そうそうそう
ですね、日本立てで、
で大体全員集合目当てに行くんですけど、
う
んうんうん、だんだん逆転していくんですよ
ね。
まあこれはまあ後々別に話すとして、うんうん、でトラさん祭りとか、うんうんうん、トラさんだけ三本立てなんていうのも結構やるんですよね、うんうん、その入りが悪く
なる三笠
三笠でもやるし、うんうん、あの銀星さんなんかでも、
うんうん、やる、うんうん、
で僕は銀星さんで見た8本目の虎次郎恋歌って池内純子さんがマドンナだった森川慎さんの最後のおいちゃんっていうのが最初の虎さんとの出会いで、それはもう銀星で小学校6年生から中学1年生に上がるっていう時に、当時小学校に来てくれた茨大の教育実習できた、うんうん、その学生さんと一緒に見たっていう記憶があって、
うん、またいい作品ですね、こういう歌。
そうです ね、 作目、もう僕はあの広志のお母さんも思う思いで、
うんうんうんうん、
涙したの覚えてますよ。
それが中学生ぐらいで、
それが小学校から、そうですね、中学校に上がる時の春休み、うん、だから矢田部さん時々言うけど、うんうん、どこの劇場で何を、うん、そうそういつ見たかっていうのが、うん、ちょっとシネコンさんには悪いけど、うん、何番スクリーンで見たかっていうのでは味わえない、
分からないですよ
ね。そうなんですよ、
まあね、矢田部寺門はまだ、うん、水戸市内に劇場があることを当然中学ぐらいから映画を通ってて知ってるわけだから、どこ本当だからリードの何番 何回で見たまで覚えてる、うんうん、大抵ね、うん、それ、うん、俺らでもさ、
うん、
だけど昔はその上下階のビルの中に映画館があるってことはなかったと思うんですよ。三笠も3つぐらいあった、
う、ね、もう
大英とか、
そうですね、うん、大英、
はい、
松竹が一番大きくて、うん、大英とあと
東映と
塚ら座かな、
はい、あそうです塚ら座だ、
そんな感じですよね。
当時はまだ大英作品もあってもうなかった、
僕がね、ええ、僕はダイエットったらガメラなんですよ、
ああ、はいはい、
シリーズ、うん、旧ガメラシリーズで、うん、はいはいはい、だからガメラ対ギャオス、
うんうんうん、
その次ぐらいまでがあそこで見たのかな、うん、で大日になるんで、
う
ん、
そうね、
日活と提携して、
うんね、はい、
で 当時日活は慶応グランドっていう、うんうんうん、あの天王町って言ってるところの地下でやってたもんだから、
は
い
は
い
は
い、
プラザ劇場かな。昔は、そうですね、昔からプラザ劇場って名前でした。最初から
僕が覚えてるのは慶応日活、
うん、あ、なるほど、そういう名前だったんだ。
そうですね。でまだほら、うん、成人映画に移行する前だから、うんうんうん、戦争と人間とかもそこでやってて、で途中からガメラがなぜかあそこ行っちゃった
と、うんうん、大日だった
んだ。大日になったんで、それはだからそうですね、うん、大映はだからが、まあ、ガメラが、うんうん、ガメラの映画館、
そうだね、なるほどね。
ゴジラの映画館は東宝、
うん、っていうことか。
で東映はあの漫画祭りっていうか、うん、あの、うん、まあ、あ、そう、水戸東映は唯一漫画祭りだけ行けた、はい、漫画祭りって言いました
っけ。そうね、まあ、そう、昔はちびっこ祭りとか漫画祭りとか言った
から、だから、はい、千葉真一郎黄金バットとか見ましたね。
そっか、それは見てんの。
見てる
見てる。七色仮面、千葉真一さん、
ちょっと微妙だな。
あれはテレビかな、うん、テレビだけだ、
あれはテレビかな、
テレビだけだわ、うん、うん、そうだ。へえ。でそれでまあ自分で映画間、まあ、仁義なき戦いはじゃあそれは、まあ、まあ、銀星さんか三笠で見た、
う
ん、
そう、
その時にはもう深作欣二はもうのことは意識した感じですか、
うん、深作欣二話題になってましたね、さすがに。
あ、水戸では、
うん、
水戸の人だ、水戸の監督が撮ってんだっていう、
さすがに中原さないの旦那という人はあんまりいなくなった、
まあ、さそうね、まあもともとね、あのさないさんと結婚した時は中原さないが東映の新進監督と結婚って名前も出してもらえなかったぐらいだったんで、うん、週刊誌には、うん、っていう扱いだったのが、
ね、だから水戸にこの英検なんかも仁義の戦い見に行って、うんうん、なんか怖かったっていうなのが、そういう
なんか
機関誌っていうか、まあ、
まあ、まだシネポートはできる前だもんね、うん、なんかあったのかね当時、う
ん、高校って英検あったんですよ ね、
う
ん、
当時だね。地高はずっと古くまで、うん、あったんだけど、
ブルーマドっていうあれを出してましたからね、うんうんうん、で一高英検はもうあの、うん、僕たちも前売り券売るんでっていうんで、うんうんうん、何枚かの招待券を、
はいはいはい、
上げ て、
っていう、それはあの深作欣二さんの頃からやってた頃なことなんで、
うんうん、あ、そうなん
だ、ね、そうなんだ。
逆に言うとそれで映画が見られたんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、
そうか、
うん、でそれのオリジナルはもうないって言ってて、
うんうん、
でそれを復刻させたのが、まあ、あの昭和40年代50年代ぐらいかなの人たちだっていう話を聞いてます、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、なるほどね。で、うん、映画はじゃあ本当でも何でも好きだったって感じですか。
そうですね、うん、ただ矢田部さんと同じかもしれないけど、うん、やっぱり、うん、東映には惹かれるもんがあって、
うん、え、日活は？
日活はねもうロマンポルノに移行する頃なんで、
まあでも
まあ今話題のその、
うん、
あ、名前忘れちゃったけど石井壮吾さんだっけ、
うん、石井学龍さん
あ、あの、
うんうん、
時々まあ普通に見られる作品っていうのもあったけど、
うん、あ、それ石井学龍さんじゃないです。そうすると、
高校大パニックとかね、
あ、そうですよ、うん、でもそれ、あ日活でね、うんうん、最後ね、でも
赤ちょうちんとかそういうのはね、
うん、
たまに成人映画の間にやってますね、
うんうん、
花の応援団とかね、
うんうん、あ、そういうことか、
うん、
でも自分がその映画業界で働きたいって思う、うん、
あ、きっかけっていうか、う
ん、まあ、バイトがどういう流れ、
それで中学で映画見てる頃に、うんうん、文部省特製映画とかは中学生だけで見に行ってもいいって学校で言われて、その頃にちょうどオデオン座っていう僕が後々働くことにある、うん、まあ、東照宮の入り口が東映だとしたら、その宮下銀座っていう商店街を抜けたところに市民と会館っていうのがあって、そこの1階に、
ね、大元の東照宮としては真正面の参道だったはずなんだけれども、そうなんです
よね、
うん、まあ、70年代、まあ、水戸東映ができちゃって、うん、宮下銀座ができちゃうと奥になって新水戸会館っていう、うね、まあ、
結婚式場が入ってたり、うん、ボーリング場が入ってたりっていう、はいはい、今でいう、うん、まあ、レジャー施設みたいな、まあ、そういうところだったんだけど、
上には回るレストランがあったね。
で東照宮で結婚式を挙げた人たちが披露宴をできるようにっていうので、うんうんう
んうん、
そこができたらしいですね、
はいはいはい、
歩いて行ける披露宴会場、
ね、はいはいはい、まあ、今は駐車場になっちゃってるところですけども、そこに、まあ、 あの小さい映画館ができたんだね、オデオン。
そこでやる映画がそういう文部省特選とかなんていう映画がよく多かったりで、うんうん、通うようになって、うん、で当時としては珍しい試写会なんかをやって、うん、映画評論家の、うん、僕は淀川永春さんっていう伝説の映画評論家の人にそこで生でお会いできたのは、うんうん、そこで行ったおかげなんですけど、
ね、淀川さんもでも呼んだんですか。
呼んだんです。前から3番目の席で僕見て、1時間3分やって、その3分っていうのはあと3分喋らせてくださいって淀川さんがお願いして3分ぴったり喋ったんですけど、喜劇王チャップリンっていう映画をやるんで、うん、それにあたって試写会をやると、でゲストは淀川永春さんっていうのがあって、今で言うと夢のような、
そうであれなんですけど、それが中学生、
中学生の時で、まあ、一番に行って、うん、試写場もないのにずっとそしたらそこの従業員の方が、うん、中学生で何試写会の招待状あんのかって言うから、うん、いや ないんで、あの入場券買えば見られるって聞いたんで来ましたっつったら、うん、じゃあこれあげるよって試写場もらったんですよ、で トップに入れてくれて、うんうん、で一番前はちょっと重さから3番目、
じゃあちょっと遠慮したんですか。
そうなんです、
中学生なりに、
うん、そうそうそうそう、それから結構ね、うん、あの僕が働き出してから水野晴郎さんなんかも来たり、うん、南俊子さんも来たりとか、はいはいはいはい、そういう評論家を呼んで試写会をやるなんていうのの草分けだったんで、ちょっと他の映画館と違うぞっていうんで、なんかアルバイトでもいいから働きたいなみたいになって、
うんうん、それは高校行ってから、
そうです、うんうん、中学卒業して、卒業する頃に、うんうん、当時顔見知りだったんで、うんうん、その社長さんに、はい、あの働かせてもらえないかとお願いしたら、うんうん、映写技師でよければ、うんうん、まあ、バイト的なアルバムじゃあ考えてあげようみたいなって言ったら、まあ採用してくれたんですけどね、うんうんうん、
じゃあもうそこから映写技師をやるようにな
った。そうですね、
高校生からもうじゃあ映写をしてた。
そうですね、映写室に入って最初に映写室入ったんで、そうですね、今
と。でもじゃあ、まあ、フィルムの巻き方とか、まあ、切り替えとかも、うん、もうその時からやってたってことですか。
ね、これ分かるかな。当時ね、うん、あの光源光の元はね、うん、はいはいはい、カーボンっていう、はいはいはい、プラスとマイナス の、はいはい、その炭素棒を放電させることによって、はいはい、で光が出るんですよね、うんうんうん、でそれを真空状態にすると水銀灯になるんですけど、うんうん、それをその微妙な距離で離さないといい光が出ないんで、うんうん、送るためのモーターはついてんだけど、うんうん、そんなの超アナログなんで、うんうん、離れると消えちゃうし、うんうん、くっついちゃうと暗くなるんですよ、うんうん、それを微妙な長さに調整するっていうのが最初の仕事でした。
さすがにね、矢田部が映写室入った時は そういうのないから、ね、もうボタン1個だったからね。
だからあのいわきの、うん、マチポリいわきっていう、はい、映画館ミニシアター行くと、はい、その映写機だけ置いてあります、
うん、そうね、あの1階のところかな、
はい、それはカーボンの映写機なんですけど、
はいはいはい、うんうん、沼田さんもやったのかな、それもやって る
のかな。ああ、カーボンはやってないかな、
ね、やってないかもしれないよね、
うん、もう癖のランプになってたと思うんで、
うんうん、そこから始まって、それが1975年ぐらい、
はい、そうですね、はい、
ですよね。で、うん、そこからはもう、まあ、学校も行きながらだけど、もう映画三昧、さらに輪をかけて、
そうでしたね。ただね、うん、不思議なもんで映画館で働き出すとね、うん、まあ市内の映画館それぞれ無料でみんな、うん、お互い見ようってなるんだけど、ねはい、意外に見なくなっちゃって、
うん、それ
忙しくて
もったいなかった
ですね。まあね、ただそう、映画好きなら映画館、あのお客さんでいた方がいいなっていうのは、
まあ、それはあの、うん、私も自分で入った時にあの先輩に言われました。
ただ映画館の仕事っていうのが面白くなっちゃって、看板書いたり、もちろん俳優の絵とかは書けないんだけど、うんうん、タイトルだけ大きくしたりなんていうとね、はいはいはいはい、以前、まあ、矢田部さんにも話したけど、蒲田行進曲とかね、和田誠さんのロゴとか、あの男は辛いよって自分で書いた時はね、やっぱ嬉しかったですね。こんなことしてお金もらえるんだっていう、
本当楽しいしね、
本当だ、スチール写真貼り替えたりとかね、うん、
そう、まあ映画も V 舞台と同じで、まあ、千秋楽ラグビーの初日って言い方をするけど、うん、 その変わり目の時に、そう
当時は金曜の夜が終わりで、うん、土曜が初日だったんですけど、
まあ、まだね平成の頭まではそれだったから、うん、ポスター買いに行くとかさ、
そうでしたね、
キャビネスチールを貼りとかって、うん、ロビーカード貼るとかってワクワクしましたよね。
そうですね。
それを いくつまでやって、おでんがなくなるまで、
そうですね、だから24、5歳、その時の経営者の方が、はい、あの順調な時はあの、うん、もう亡くなっちゃいましたけど、はい、あの大工町のパンテオンっていうのとか、はい、その南落ちにサントピアっていうファッションビルがあって、うん、その中に後からスカイシネマって映画館ができたりっていうんで、一時、うん、3館やってた時があったんですけど、その時はそうですね、20歳の頃だから、はいはいはい、それから3年4年科学万博の前の年に
84年です、
閉館しちゃって、で
うんうんうん、
最後にやっぱり大英のガメラかなんかで終わったような気がします、うん、
まあどこの小屋もそうなんだけど最後は映画出してくれないから配給会社
で、
ね、
そうなんですよね、
だからもうリバイバル再上映で、ね、まあ、おそらくお茶を濁す
っていうのは、まあ、大人の事情で、
そうなのよ、どこもそうだった、うん、本当どこもそうだから、テアトル声優はさすがに最後やりますよって言ってやったけど、うん、あの慶応グラウンドだって、
あ、そうですね、
あのジェームス・ディーンとかやって、ふわっと終わりましたからね、うんうん、パンテオンの終わりなんてもう本当ひどかったんで、まあ、経営者変わったりいろいろ大変だったんだよ ね、あそこもね、
あ、高校野球で鳥で2校が優勝したってのを覚えてるから、
84年で、84年は、まあ、映画館、日本映画館全体にとっては、まあ、ゴジラがあの新しい 84ゴジラができて、うん、ゴーストバスターズとグーニーズがあって 3G 対決って言われた年なんですよ。
なるほどね。
でオデオンはそこに全然乗ってなかったわけですね。そうだよね。ケオグラウンドとパンテオンと、うん、まあ、大騒ぎしてた感じだったのでね、
う
ん、っていう時にひっそりと、うん、まあ市民都会館そのものはまだあったはずなんですけども、
そうですね、うんうん、そうでした。
で実は矢田部はオデオンには足を運び入れてないんです。
あ、ちょうどあれ
行けてないんですよ、うん、自分が映画を見るようになったのが、うん、多分80それこそ4年ぐらいからなんで、
一時 そのパンテオンができた関係で松竹の映画やるようになったんで、うん、はいはい、さっき言った蒲田行進曲もそうだし、はいはい
はい、あの寅さんは何作目とか、
トラさんはね、伊藤蘭ちゃんのカモメ歌からかな、
はいはいはい、26作目ぐらいかな、
ね、はい、桃井かおりさんのとか、
はい、あの
飛んでるトラジオとか、はい、と浅岡瑠璃子さんだから、ハイビスカスか、
ハイビスカスは25ですね、
う
ん、は
いはい、そうですね、うん、あの辺ですかね、
はいはいはいはい、なるほど、
うん、あと石田由美さんのアジサイの
恋か、同時上映は栗山さんまで出てないか、
ところが ね、その時の経営者の方が、はい、これがいいのか悪いのか分かんないけど、うん、洋画とくっつけたりやっててそこ行くと他の平映作品と違うぞってなっちゃった。もともとおでんはほら洋画の映画館だっていうのプライドがあったんでね、
だからそれは、うん、まあ、いい意味でも悪い意味でも、まあ、その配給会社と、うん、まあ、いわゆる、うん、配給担当者と、
そうですね、
うん、まあ、いろんな、あと水戸が、まあ、地方扱いされてるっていうことだよね、東京の都市部扱いじゃないっていうことだよね、
今なんかはネットで調べればもうバレちゃうから、うん、そうそう、そういうことはできなくなっちゃったんですけどね、うんうん、他一本なんて書いてありました。あとはあれですね、東映が、うんうん、2巻に分けたんでしたっけ、はいはいはい、
途中でね、それこそ82、3年の頃かな、
そうですね、うん、で一時東映作品が上映できなくなっちゃうんで、はいは
いはいはい、改装中ですね、
うん、セーラー服と機関銃とかやった記憶あります、
うん、そうなんですか、
セーラー服と機関銃と時をかける少女の2本だったかな、探偵物語か、ごめんなさい、
うんうん、であとは何だっけ、まあ、やったら見に行ったわけじゃないけど、明日の女王やったり、うん、ガンダムやったり、あ、そうでしたね、ヤマトはやってない、
ヤマトも何本目かはやったかな、
あとでもガンダムの時すごかったって聞いたんで、
う
ん、
もう
徹夜組が出 て、ね、
まあ、おまわりさんも心配になって駅前交番から来て、
見に来て、あの様子で、まあ、子供たちが多いから余計でしょうね、
で 子供が、うん、子供部屋に寝てないんですけどって言って
そっちに行ってませんかって、
そうで呼び出してあ来てますっつって映画見たら帰るように言ってくださいって、でもう外に行ってうるさいから近所から苦情来るからしょうがないから映画映さないけど中入れて収容して、うんうんう
ん、まあ、待たせて
待たせて、
うん、いや、うん、あの本当にその時の売り上げがすごかったって、
まあ、そうでしたね、
あの、まあ、オデオンじゃないけれどもやはりとめちゃめちゃ売れてた時の映画館ってお金を現金でバーって入れて足で踏んづけてつ、うん、
いわゆる一斗缶に入れてたってよく聞きますけど、
うん、聞くけど、うん、まあ、その実践がまだあった昭和の終わりから平成、まあ、平成のだから82、3年だからまだ昭和でしょうけども、
うん、
そういうことがあったんだよね。
でもおかげでだから松竹の、うん、関係の、うんうん、で真夜中の招待状ってやつで、 その川俣浩さんが僕が監督だと思ったら撮影の川俣さんだったっていうの現場に立ち寄ったりして、
エキストラとして出ることができる。 それって、でも映画そこが終わったら映画から離れちゃうんですか。
一回そうでしたね、うんうんうん、はい、
で、まあ、どのか、もうやばい、時間ないみたいだわ。ね、いや、まだ20代なんだ
けど。いや、本当だ。オデオンが閉まったぐらいの話。
そう、84年の話なんだけど。
まだね、
そっから40年あるんですけど。またゲストで来てください。
しか
ね、だからちょっとね、で、矢田部と出会うのが、まあ、十数年前でしょ。
う
ん、その間、映画センターさんに矢田部が出入りすることはいらっしゃらなかったわけだから、
そうでしたね。
じゃあ、あの、うん、その子の話とかもまた聞きたいんで。
いや、もう本当ですね。はい、いや、これ完全保存版ですよ。めちゃめちゃ貴重なお話でしたね。
え、マジで時間ない？
マジで時間ないです、はい、ですよね、終了ですね。
30分ぐらいあるってい
う。いや、30分あったんだよ。喋ったんだよ。
喋った
ん
ですね。
失礼しました。
失礼しました
。本当ありがとうございます。またちょっと後でゆっくり聞かせてください。
わかりました。どうもありがとうございます。
はい、では。以上、伊藤会でした。
はい、ありがとうございます。
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は11月25日火曜日夜8時からの放送です。さあ、今日は伊藤さんありがとうございました。今日の話聞いて、やっぱりあの本当にいつもシネポートとか野外上映とか映画祭もそうですけど、本当にいろんな現場でめちゃめちゃお世話になってて、でもやっぱりそのね、映画館で働いてたっていうそのね、若い時の話が、まあ多分本当に今でもね、うん、なんか、あ、そういう現場が好きなんだなっていうのもすごく感じるし、
そうですね、だからやっぱり映写 35mm の技術ってやっぱりどっかで継承していかなきゃいけないことだと思うので、それはおいおい、もう矢田部が継承してもしょうがないんで、若い子にねやっぱりそういうのもやってもらわないとね、
いや、でも貴重なお話でした。まあ、
まだ本当に
全然足らないから、
ま、3分の1だから
ですね、はい、また来ていただきましょう、
はい、
楽しかったです、
ありがとうございます、
はい、では次回もお楽しみに、
さよなら。